今日はハルトです。ナイナートゥイのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫良心を持たない人たち派、臨床心理の現場でトラウマや対人被害に向き合ってきたマーサ・スタウトが、良心の欠如した人々、いわゆるソシオパス・サイコパスと主なる概念を、一般読者にも理解できる形で解説するノンフィクションである著者は、人が通常持つ罪悪感や共感に基づく抑制がほとんど働かないタイプが社会の中にいて異数存在すると述べ、彼らが家庭、職場、友人関係など身近な場でどのように振る舞い周囲を混乱させるかを臨床例を交えて示す。目的は恐怖を煽ることよりもまず存在を知り見分ける視点を持ち、被害を最小化する現実的な対処へ読者を導くことにある。さらに、良心とは何かというと、進化や社会性の観点から捉え、罪悪感や思いやりが人間関係と共同体を支える力である点も浮かび上がらせる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、良心とは何か、そして欠如すると何が起きるか。本書の土台は良心を道徳的な知識や世間体ではなく、他者への感情的な結びつきから生まれる内的な抑制として捉える点にある。多くの人は、誰かを傷つければ、罪悪感を抱き関係を泣き伏しようとする、あるいは少なくとも自分の行動を顧みる。しかし、良心が著しく弱い人は、罪悪感や共感が働きにくいため、嘘、約束破り、搾取などが行動選択の中で大きな障壁にならない。その結果、周囲は、こちらが当然持っているはずだと想定しているブレーキが相手には存在しないことに気づけず、理解不能な行動として受け止めてしまう。著者は、このズレこそが被害を拡大させる中心的な要因だと示唆する。重要なのは、相手の言葉の整合性や魅力よりも、行動が一貫して他者の権利や境界を尊重しているかを観察する視点である。良心の有無は、外見や肩書きでは判断できないという前提が読者に現実的な警戒心を与える。次に、身近にいる良心を持たない人の行動パターン。著者は、良心を持たない人々がいかにも悪人らしい姿だけで存在するのではなく、むしろ感じが良い、魅力的、頼りがいがあると見える場合がある点を強調する。彼らは自分の利益のために関係を組み立てるのがうまく、相手の同情や善意を引き出す演出を使い分けることがある。例えば、平然闘争をつく、必要に応じて涙や被害者的な語りで相手の判断を黙らせる、追い詰められると怒りや逆切れで相手を黙らせるといった振る舞いが挙げられる。こうした手口は、相手を論理で説得するというより、罪悪感、恐怖、義務感を刺激してコントロールする方向に働くため、周囲は気づいた時には関係が非対称になっている。本書の示す観察点は、一度の出来事よりも繰り返し同じ方が現れるかに注目することである。つまり、言葉で反省を語っても行動が変わらない、こちらの境界線を尊重しない、その場しのぎで責任を回避するという反復が続くかどうかが見極めの鍵になる。さらに、なぜ人は見抜けないのか、善意と常識の落とし穴。本書は、被害者側の弱さを責めるのではなく、多くの人が持つ前提が見抜きを難しくすることを丁寧に扱う。人は通常相手も同じように罪悪感を感じ共感し、ルールを守ろうとすると推定してコミュニケーションを行う。この推定は、非常の協力関係を円滑にする一方で、その前提を利用する相手に対しては防御を弱めてしまう。また、優しさや寛容さを美徳とする文化では、疑うことや距離を置くことが冷たい行為のように感じられ、早期の離脱が遅れがちになる。著者が繰り返し示すのは、相手の言い分に整合性があるかよりも、こちらが感じる違和感や不安、直感的な危険信号を軽視しない重要性である。さらに、権威、肩書き、社会的成功に対する信頼が、その人の倫理性を保障するかのように錯覚させる点も論点となる。結果として、被害者は自分の判断がいかめしすぎるのではないかと自分を疑い、関係を継続してしまう。本書は、この心理的メカニズムを理解することで罪悪感から自由になり、早めに境界線を引く準備ができると示している。そして、三宅法の現実的な基準、行動と境界線を見る。本書の実用面は、診断名を当てることではなく、危険な関係を早期に識別し、被害を避けるための基準を提供する点にある。著者は、直感を信じることに加え、口約束や小さな約束が繰り返し守られるかを確かめるといった行動ベースのチェックを進めている。これは、相手が魅力的で言葉がうまい場合よりも、生活の中の具体的な行動はごまかしにくいという現実に基づく。また、お世辞や調子の良い言葉に過度に引き込まれないこと、権威の雰囲気に飲まれないこと、恐怖と尊敬を混同しないことなど、感情を操作する環境から距離を取る視点が提示される。重要なのは、 一度説明を聞いて納得したから安心するのではなく、自分の境界線が尊重されているか、こちらの拒否が安全に成立するかを基準にすることだ。拒否した時に相手が不機嫌罪悪感の誘導罰を用いるなら、それ自体が危険信号になり得る本書は見分けを自己防衛の技術として位置づけ、誰かを断罪するためのレッテル貼りにしない姿勢も保っている最後に、対処の要定早期撤退とゲームに乗らない選択、著者が最も強く進める対処は、可能な限り関わりを避けることである良心を持たない相手に、こちらの誠実さや説得で変化を期待するのは危険で消耗が大きい場合があるためだ。その上で、完全に切れない関係、例えば職場や親族などからの撤退が難しい場合には接触頻度を下げ、予測可能なルールでやり取りし、個人的な情報や弱みを渡さないなど、実務的な防御が重要になる本書の言う、ゲームに乗らないとは相手が仕掛ける罪悪感、同情恐怖でこちらを動かす枠組みに参加しないことであり、こちらが正しさを証明しようとして議論を続けること自体が相手に主導権を与えることがある。また、冷たく見える対応を恐れないことも論点として示される誰かを助けたい気持ちが、相手の操作を支える形になり得るからだ。最後に、著者は自分の心を守り幸せに生きることをゴールとして明確に置く。被害者が自責感にとらわれず生活の主導権を取り戻すことこそが実践的な結論になっている。結論として、本書はサイコパスという刺激的な語を扱いながらも、読者の生活圏で起こる対人関係の搾取や支配をどう認識し、どう離れるかに主眼を置いた実用的な心理書きである。向いている読者は職場家庭交友関係で、理屈では説明できない冷え、冷や不安を感じている人、対人援助職としてクライアントの被害構造を理解したいんと、そして人間の良心や道徳感情を心理学的に考えた一般読者である得られる利益は、相手を診断する力ではなく、自分の境界線を守る判断軸を持てることだ。直感の重視、行動の反復を見る視点、お世辞や権威への距離の取り方などは具体的で写し替えやすい。似たテーマの本が危険人物の特徴列挙によりがちな中で本書が際立つのは、良心とは何かという根本に触れつつ、被害者が罪悪感を手放し早期撤退を正当な選択として受け入れるための言葉を与える点にある。結果として読後に残るのは、恐怖よりも自分の生活を守るための現実的な整理と静かな決意である。ご支援いただける場合はマーサスタウト、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。